今日はコロサイ人の手紙第3章5節から11節です。このところでは新しい人を着るということが語られています。5節の最初にですからという言葉があるわけですけれども、それは前の言葉にあるキリストと共に栄光のうちに現れるという私たちのこの姿を受けて、そのためにどうしなければいけないのか、それは5節のところにこの地にある体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさいというふうに勧められています。その欲望を殺してしまう。じゃあこの欲望を殺すっていうのは私たちの力でできるんだろうか。残念ながら実はそれは不可能なことであるわけです。もしそれが可能であるならば、もう私たちは欲によって生きるっていうことはなくなってしまう。しかし実際はどうなんだろうか。自分の内から出てくるその欲求によって、まあある意味私たちは実際に肉体を持って生きているということははっきりとしているのではないかと思います。しかし特にこの欲望ということになるわけですけれども、そういう欲望を殺す、実はローマ書の8章のところを見ると13節に御霊によって体の行いを殺すという言葉が出てくるわけです。残念ながら私たちは自分の力で欲望を殺すということはできません。しかし御霊、すなわち私たちの心の中に生きてくださるそのご聖霊によって私たちはこの御霊の働き、その力が実は私たちのその欲望を殺してくださる。そして御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きますと言われているわけです。ですから私たちは死んだものになるのではなく、滅びに至るものではなくて生きるものにさせていただく。そしてその働きは実はもうご聖霊がなされることであるということです。残念ながら私たちは自分の力でもう自分の欲を殺すっていう、そういうことはできないわけです。そして実は御霊ご自身はこのローマ書8章11節のところを見ると、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。ですから私たちを実は生かしてくださるのは誰かというと、私たちのうちに働かれる御霊が私たちを生かしてくださる。だからクリスチャンは自分の力で生きようとする必要はないわけです。私たちもこの世で生まれてきた新しい命、それは命があるから、まあ肉体の命があるから私たちはこの地上で生きているわけです。その肉体の命が尽きるならば私たちは死んでしまう。ところが神様が与えてくださる永遠の命っていうのは非常に不思議なものであるわけです。それはもうまさに信仰によらなければ私たちは理解するっていうことは不可能なことであるわけです。そして私たちは言うなれば霊によって新しく生まれる。誰でも水と霊によらなければこの神の御国に行くことはできない。そのことをイエス様は言われているわけですけれども、私たちがこの御霊によって生かされる。そしてこの御霊は実は私たちのうちに働いてくるみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、貪欲を殺していく。そしてパウロはここでは殺してしまいなさいということを言っているわけです。まあ私たちの心の中からどんどんそういう欲が出てくるわけですけれども、それをもう殺し続けていく。 そのことによって私たちは生きることができるということであるわけです。まあ私たちの体の中にはもう数え切れない細胞が生きて動いているわけですけれども、まあ中にはがん細胞も出てくる。ですからまあ健康な人も実はそういうもう勝手に動いてしまうがん細胞が出てくるわけですけれども、免疫が働いて、まあ、そういうものを死滅させていくわけですが、免疫力が落ちてしまうと、もうそのがん細胞の方の力が勝ってしまって、もうがんの病気がもう出てくるということになるわけです。そしてそれがもう正しい細胞を凌駕していって死に至ってしまう。でもそのキラー細胞が働いて殺し続けていくならば、まあ私たちは正常に生きていくことが可能であるわけです。まあ言うなれば、ご精霊が私たちのうちに働かれることによって、この汚れ、情欲、悪い欲、貪欲を殺し続けていくことができる。そして、それは私たちの信仰は何かっていうと、パウロは私はキリストと共に十字架につけられたということを表現しているわけです。ですから私たちは十字架につけられた。そしてそのところからずっと今も自分は十字架で死んでいるんだというその信仰をいつも私たちは持つ必要があるわけです。死んだ者が再びまた生き返ってきたら、それはもうお化けであるわけです。私たちは本当にそういう自我が十字架につけられているというその信仰、確信を絶えず持ち続けていく必要がある。もう自分は十字架に死んだんではないかということをですね、私たちはやはり心の中に明確に示させていただいて、そして自分が生きるのは一体何なのか。まあ、7節を見ると、あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていました。もうまさに欲望に取りつかれて、そしてまた自分の欲に従って歩んでいるような、そういう生き方をしていた。しかし、自分の心の中にあるその欲望も実は殺され続けている。御霊が働いて、もう私たちのそういう悪い欲望がどんどん殺されて、もちろん私たちはそういう意欲とかですね、食欲とか良いものはあるわけなんです。そういうものは殺されてはならない。もうそれがなくなったら、まあ私たちは自然に死んでしまうと思いますけれども、しかし悪い欲はこの御精霊の働きによって殺され続け、そしてまた具体的には8節のところには、この悪意、憤り、また罵り、口から出る恥ずべき言葉っていうのが具体的なものです。それはもう他の人にも害を与えてしまう。うちにある欲望っていうのは人はわからないわけです。しかし口から出てくるものや、もう憤りや、もう怒り、それをもう捨てなさいとパウロは言ってるわけです。具体的に現れてくるそういうものを私たちは捨てなければなりませんし、もしそういうもので人を傷つけるならばですね、私たちは素直に謝る必要がある。そしてそれをこの捨てるっていうことは、9節を見ると、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨ててとあるわけです。そういうものを捨てないといけない。まあ私たちは服を着るということを必ずしています。もちろん下着もですね、きれいなものにする。まあ私たちはお風呂に入ったら多分新しいものを身につけるということをすると思います。もう気持ちよい、きれいになった、新しくなった。でもやはり古いものがまた出てくるっていうか、まあ私たちの服もだんだんと汚れてくるわけです。じゃあ私たちはその古いものを着ながら新しい服をですね、その上にかぶせて着るっていうことをするだろうか。しないと思います。 もう自分がきれいになったらやっぱり新しいものを着たい、古いものをずっと自分の下に隠し持ってですね、上だけきれいな服を着るっていう人はまずないだろうと思います。きれいになったらきれいなものを着ていく。ですから十節のところに新しい人を着たのですという言葉が出てくるわけです。もちろんこの新しい人っていうのはもうキリストを着るということになるわけです。そしてキリストに似たものとなる。そしてこの新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、もう新しくされ続けていく。ですから私たちももう汚くなった服は脱ぎ捨てて新しい服を必ず着ると思います。おそらくはこの中で一人もですね、私は1年間ずっと同じ服を着続けていますっていう人は一人もないと思います。もう汚れたらそれを脱ぎ捨てて洗濯して新しくして着るというのが私たちの日常であろうと思います。ですから私たち自身の心も絶えず新しくされ続けていく必要がある。もう私たちはその新しい人キリストを着ているのかどうか、まあ服を見てですね、私たちは、新しい服にちゃんと着てるだろうか、しっかりと身につけてるだろうか、鏡を見るっていうことがあるわけですけれども、まあ、言うなれば私たちはこの聖書っていう鏡を通して私たち自身が新しい人を着て新しくされ続けているのか、それは確認する必要はあると思います。そして11節を見るともう人の区別がないということがここでは語られています。そして結論としてキリストが全てであり全てのうちにおられるのです。キリストが全てだ、そしてしかもうちにおられるとあるわけです。私たちの心、それはキリストによって新たにされて、自分の内から出てくるもう欲はですね、殺され続けなければならないわけですし、またそういうものにもって、この外に出てくるものがあるならば捨てなければならない。もう古い人を脱ぎ捨て、新しい人をもう絶えず毎日私たちは着るもの、本当にこのキリストによって私たちは新しくされ続け、そしてまた私たちのうちに働いてくださる、その中に私たちは生かしていただきたいと思います。